今日はゼカリア書第2章です。このところでは主なる神の守りのことが語られています。一節に一人の人が出てきて一本の計り綱を持っている姿があります。この一人の人とはおそらく神の御使いであり、またこの計り綱は二節を見るとエルサレムを計りにとあります。エルサレムがどれほどの大きさかということを測るために一人の御使いが行ったわけです。そして四節のところを見るとエルサレムにはその中に人と家畜があふれ城壁のない町のようになる。これは非常に不思議な言葉であるわけです。なぜならば当時の町には城壁があって、そしてまた外敵から守ることができたわけです。城壁がないということは非常に考えられないことであるわけです。しかし五節を見ると私がそれを取り巻く火の城壁となる。なんと主なる神様ご自身が火の城壁となってエルサレムを守ると言われるわけです。これほど大きな守りは他にはないわけです。エリシャの時にこのエリシャがドタンというところでアラムの軍隊に取り巻かれるという出来事が起こりました。そしてエリシャの従者は非常に恐れたわけです。ところがエリシャはそれよりも多くの火の戦車、そして火の馬が取り巻いている、そのことを従者に語りました。神様はそのエリシャをも守られたということを私たちは知ることができます。そして主なる神様はまさに火の城壁となって敵からこのイスラエルを守ってくださる。そして6節にすぐに北の国から逃げよとあります。北の国、それは実は7節のところにさあシオンに逃れよ、娘バビロンと共に住む者よ、バビロンから逃げよということであるわけです。なぜバビロンから逃げなければならないのか。それは9節に見よ、私は彼らに手を振り上げる、彼らは自分に仕えた者たちに略奪されるという言葉が出てきます。やがてこのバビロンは北から東から起こるペルシャ帝国によって滅ぼされるということになるわけです。ですからそのところから逃れ出て、そしてまた神様が守ってくださるエルサレム、シオンに逃れていけ、そのことを神様はゼカリアを通して語られたということであるわけです。そして10節に娘シオンよ、喜び歌え、楽しめと主なる神様は語られます。それはその後に見よ、私は来てあなたのただ中に住むという約束があるわけです。神様がこのエルサレムの中心に来られて、そしてまた王となって守ってくださる、その約束があります。そしてそのことは実はこのバビロン捕囚の解放というだけのことではなくて、これから起こってくるキリストの再臨、そしてまたこの地上において千年王国が建てられていくというところに結びついていきます。11節にその日多くの国々が主に連なり私の民となり、私はあなたのただ中に住む。ですからこの世においてはエルサレムだけではなくて、もう多くの国々が主の民となり、そして主が私はあなたのただ中に住む、住んでくださり神の栄光が表されていくということを語られているわけです。やがて私たちはその主の再臨、栄光とまたこの地上を治められる千年王国を果たして見ることができるのか、それともその前に天に挙げられるのか、いずれにしても神様は信じる者を守ってくださり、そしてまた人と家畜があふれるその繁栄を約束してくださっておられます。私たちはこのことを信じ、そしてまた主が私たちの ただ中にあって、ご自身の栄光を表し、また勝利を与えていただけるものとさせていただきたいと思います。